はい、アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは。今月の公開音声 Q&A、早速お答えしていきます。泉さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。今月はね、また皆さんね、プロコースにまた新たに入られた方もいらっしゃるし、そして継続コースの方もいらっしゃるし、今まさにね、認定講師試験をね、真っ最中で練習されてらっしゃる方、いろんなご質問ありますけどもね、ざーっと答えていきましょうかね。
はい。山岡先生、泉先生、いつもありがとうございますということで、長文になりましたが、脳気泡の素晴らしい効果をご報告しますという最初のご報告からですね、はい、うん、山岡先生にですね、教えていただいた脳気泡、これを認知症の母に遠隔で、そして自分自身にも始めました。母は今話していたことも忘れるような状態でしたが、明日の陶芸のことを覚えていて声をかけてくれる、そんな風になりました。また以前は戦争の話とかネガティブな内容が多かったのですが、海馬に光を当てたことで家族の楽しい思い出などの明るい話題が増えてきました。
おお、素晴らしいですね。早速 ね脳気泡やってもらってるんですね、
うん、素晴らしいです。そして私自身にも変化がありました、
うん、
海馬をうまく光らせることができないと感じていた私は、その日この光がワクワク楽しんだらいいかもしれないと思い、光を飛び跳ねさせてみました。すると今までにない脳が、なくなったような開脳状態になり、光がみんな子どもたちになりました。そして先生といって集まってきました、
うん、
この方ずっと先生として、ね、お仕事をされていたということで、その先生と言って子どもたちが集まってくる様子がイメージできたということですね。でその時、あ、今日は4月1日だと教員をしていた時に、この日は子どもたちがキラキラした瞳で進学進級を報告に来る日でした。その記憶が蘇って、先生今も幸せだよって聞こえた気がしました。涙が止まりませんでした。私はとても幸せだと思いました。そしてこの体験の数時間後に、かけがえのない友人でありビジネスパートナーとなる方と出会うことになりました、アドバイスいただいた脳気泡、そして教え子たちが引き合わせてくれたご縁、心から感謝していますということで、ありがとうありがとうありがとう。
よかったですね。脳気泡はやっぱりね、すごいこう無限の可能性を秘めた新しいワークだと思いますんでね、まあ、この前はね、とりあえず前回はこう脳の中の海馬、記憶回路をね、クリアリングすることによって、もう本当にね、自分の楽しい思い出だとか、あるいはワクワクするような未来の記憶とつながりやすいような脳そのものを変えていくという目的でやってきました、これについてはね、今月のリアルフォローワークショップもそうですし、また今後についてはね、継続コースの内容もかなり中身的に充実させていこうと思いますので、結構ねメインのワークとして脳気泡やっていこうかと思いますので、またね楽しみにしてください。そしてこの、ご報告ね、これ Q&A の方にいただいているんですが、ぜひね今同時並行でやっています、成果実例アンケートの方に、ご記入いただけたらと思います。そちらの方はね全部まとめて、今後ね、ホームページあるいは会員サイト、場合によってはまた次の書籍等でもね、新しいワークの実例で、ご紹介していきたいなと思いますので、ぜひご協力いただけたらと思います。
はい、そして次はですね、小学校の息子が心臓が痛いというので背中を触ると背中も膨らんでいました。で内科も受診して、問診したところ、夜遅くご飯を食べてすぐ寝ているからではないかということで薬は出されずでした、早い時間にご飯を食べて、そして光を送りトーラスで回していらないものを取り出す半時計回りのワークもしていると、日ごとに良くなって心臓が痛いは言わなくなりました。すると治った次の日ぐらいに同じ症状が私に現れました、つまり、遅い時間にご飯を食べていたせいで私に来たのかもしれません。相手の痛みを取ったりした場合、自分に来たと感じるとき、どうしたらよいでしょうかということです。
はい、 OK です。実際ねお子さんに対してね、自他ヒーリングやってみたっていうことなんですが、ご自分の方に来た時っていうのは 確かにね、痛みを取ろうとするとこちらに移るって観念があったりすると、もらったりすることもあるんですが、いずれにせよ、もともとは自分自身が光のパイプとなってそういうワークをしていると思っていると、自分がやってあげようという意識がなくなってくると、そういう現象が起きにくくなってきます。それでも自分にね、同じような症状が出た場合っていうのは、ここは自分自身に対しての光によるトーラスワークですね。自分自身の全身に対して浄化、光の浄化でトーラス、そのトーラスをぐるぐるぐるぐる回しておくことによって、自分の内側からエネルギーを上げて免疫力も強くなってきますのでね、ぜひそのようにやってみてください。
そして次の方、プロ4期生になってアウェイカープログラムの奥深さを改めて感じ、自他実現を目指してワークを実践をしておりますという方ですが、質問が2つ来てます、
うん。
宇宙自分軸のワークの時、大地のエネルギーを吸い上げるとともに、ゲップが何度も出て、喉のあたりでゲップが詰まって息ができなくなることがあります。何を意味しているのでしょうか。このままワークを続けていくと収まるでしょうか。
はい、ゲップはね、実はこれ上側の作用で結構出てくるんですよね。ですので、ゲップは何度もやってるうちに、ちょうど喉のあたりのエネルギーがね、滞っているところが解放されてきます。5番チャクラでもありますので、自分自身の表現しきれないていないところ、あるいは言いたくても言えなかったもの、そういったものがエネルギーとして詰まりを取ってくれる、それのためにね、大地のエネルギー、地の木のエネルギーでそれを下側からこうぶち抜いてくれるような感じでね、作用していると思いますので、どんどんゲップを出してみてください。
2つ目の質問は、A さんと願望が叶ってほっと安心して笑顔になっている A さん、まあ、望む状態の A さんですね。その、両方というか、まあ、A さんの、いい状態と今の A さん、それをメビウスワークするときですが、まず A さんのエネルギーを手元に持ってきて、すぐにメビウスワークをした後、木のボールに結晶を返して A さんに届けています。木のボールに光のエネルギーを入れたり送った後にトーラスを増すことも加えた方がいいでしょうか。
はい、これはもうもちろんですね。木のボール自体にすごいね、最高に輝くエネルギー、光のエネルギーを送ってあげて、そして必ず遠隔の場合には届いた人の頭上から入っていて、届いた人の周りにトーラスが回っていく。もちろん脳と心と体の宇宙自分軸を届いた人にも できてですね。で、そのような状態で送ってあげてください。もちろん自分がね、やるときにはまず自分自身の宇宙自分軸を立ててからやってください。
はい。そして次はスーパーバイオンチューナーの質問ですね。チューナーの質問ですね、はい。スーパーバイオンチューナーを買った場合、 DNA の修復目的で使う場合には 528Hz の4倍の 2112Hz のチューナーの方を単独で使えば、改めて DNA チューナーを買う必要はないでしょうか。
はい、これね、スーパーバイオンは DNA528Hz の4バイオンですけれども、主に肉体の DNA の修復作業に、良いとされているのは、これは一般的な 528Hz の DNA 中なんですので、肉体的な、ね、状況が、今ちょっとトラブルもしくは問題があるのであれば、DNA チューナー528の方がいいですね。でスーパーバイオンチューナーは眠っている DNA を目覚めさせるという意味合いもありますので、こちらは潜在能力開発および浄化というところになりますので、よりさらに一歩進んでいったということになりますので、まあ、肉体レベル次元であれば通常の DNA チューナーから使ってみてください。
はい、そしていつも宇宙自分軸のワークをして、自分と少し先の未来のこうありたい自分、そこをメビウスでつなげていますが、未来の自分や宇宙からアドバイスやメッセージを多くもらうには、どのワークをたくさんやると良いですかということで、
これは泉さんお答えください。
そうですね、メビウスでつなげているんですよね。どのワークをたくさんやるというより、これさえやっていればですね、あとは動いていくっていうことかなと思いますね、私は。
そうですね、
直感に従って動き出した時に、こうするべき、そうじゃないという違和感とか、サインのようなものがたくさん受け取れますから、もうこれをしっかりやっているのならば、ぜひ直感来たら即行動ですね、起き出してみてください、
ね、行動するとまたさらにね、新しい直感が更新されてやってきますのでね。
そうですね、そうじゃないよとかね、それだとかね、 もうこれがやりたかったんだっていう、こう心からの
うん。
ワクワクする気持ちとか、そういったことでね、受け取ることが増えてくると思います。そして次は認定講師ですね。先生方、いつもありがとうございます。脳の回路という言い方をしますが、もし回路って何ですかと聞かれたら、どう答えたらいいでしょうか。わかりやすいでしょうか。自分でもまだピンときていないようです。細かく調べると医学的な難しい単語が出てきてしまいますが、通り道のような認識で良いでしょうか。という
はい、
か、
そうですね。ここでいう回路はシナプスの連結がされているということになります。脳科学的に言いますと、で例えば赤いペンを見たと普通に思ってますけれども、赤いっていうこととペンっていうのが本来バラバラの情報ですけども、それを認識すると赤いペン、さらにそれを握って書いてみる。書き方も力加減によって太く書けたり薄く書けたりします。これを何度も何度も繰り返すと、もう無意識的に赤いペンを使ってぐるぐるぐるぐる丸を書くっていうのも自動的に手が動きますね。これが脳の回路ができたということなんですね。同じようにこのメソッドで脳の回路ってのは、もうなりたい自分になっている自分をイメージして、その時にワクワクするエネルギーを思いっきり感じると、その気のエネルギーそのものが体中から溢れてきますので、それをちゃんとさらに気のボールにして取り出してインストールすることによって、今の自分の体感覚からその一番に自分が望む未来の状態になっていく。これを願望実現回路と言います。これも何度も何度も繰り返すことによって、もう脳の中に願望実現回路ができてきますので、そのような成功パターン、願望実現パターンのシナプス回路が形成されるという意味になります。
そうですね。さらに五感的なことをちょっと付け加えさせていただくと、記憶と、匂い、香りっていうものも結びついて、この香りを嗅ぐとこれを思い出すとかっていうことが脳の中にね、回路としてあるわけですよね。で、そういったふうに、自分のホルモンの分泌とか、この時にこういう反応をするとかっていうね、そういった記憶とも全て結びついていますので、それを願望を実現しやすいのに、一旦こうフレキシブルな状態にして、それを書き換えていくということがあります。で、その中で、嫌だなと思うことの方の不安回路、意味付けを与え直すとか、いい記憶と結びつけるとか、そういったことも含めての、体感覚に現れちゃう反応、そういったものもこの回路の中には含まれているということも一応認識しておいてください。そのために音とかね、香りを使います。はい。そして、次の方はですね、あまりに家族のお世話をしすぎていたらしく、自分を大切にする方法が分からなくなっています。最適なおすすめワークは何でしょうか。
はい、心が疲れた時にはハートのエネルギーワークが一番効きます。自分自身のハートの上にね、両手を重ねてじゅわーっとそこから光を送ってあげてください。そして自分自身のハートを内側から輝かしていくと、やっと本来の自分らしさが戻ってきます。さらにその光を自分の今度は周りにも広げていって循環させていく。このハートのエネルギーワークね、3ヶ月目のエネルギーワークのところで動画でも上げてますので、ぜひやってみてください。
そして次も認定講師からです。トルネードトーラスについて質問です。ぐるぐると回転しながら天の吉の木を回すより、一番最初にしたように4方向に向けて1回ずつ回していく方が体感を得られる気がします。これは回転する時にうまく木を回せていないからでしょうか。ぐるぐる回った方がトーラスは回転するのでしょうか。
はい、もうご自分が一番しっくりする方法がご自分にとって今現在一番いい方法ですので、ぜひね、回転しながらよりも4方向ね、まあ、これ四神相応って言いますけれども、4方向には東西南北それぞれの違った種類のエネルギーがね、ありますので、ぜひね、それらを取り入れるということで、今一番自分がしっくり方法でやってみてください。
それが慣れてくるとね、おそらく回転しても何をしていてもイメージだけでも感
そう
じ
なんで
ら
すよ
れる。
ね。究極的にはイメージだけでできますけれどもね。ただいきなりイメージだけやるとズボラになりますから、気をつけてくださいよ。
そうですね。
ちゃんと体動かしてね。
はい、大事です、これは。
うん。
そして、マイアースの話で、他人は存在しない、全部自分自身の鏡、投影と聞きましたが、その中でも家族や恋人など深い関わりのある人はどのような存在でしょうか。自分自身の鏡以上の何か特別な意味のある存在なのでしょうか。
これは泉さん答えてあげてください。
まあ一言で難しいかもしれないですけれども、そこがね、微妙じゃないですか。 そこに行き着くと思うんですよ、疑問に。それが共同創造たるゆえんですよね。すべて自分の作っている世界でありながら思い通りにいかないことがあったり、自分のね、やろうとしていることが、どうして叶わないんだろうとかって、登場人物、あの人のせいだ、この人のせいだとかっていうふうになるところは、全部自分自身の鏡の投影、与えた意味付けが返ってきてるんだよっていうことではあるんですけれども、やっぱり、自分のね、家族であるとか、そういった大切な恋人とか、そういった人はですね、この法則をお互いに、確認し合えるような魂での深いところではね、暗黙の了解で、その役割を演じている登場人物なんですよね。で、これが家族や恋人だけに限定することはないんですけれども、いつもキーパーソンとなるような人がいたりすると思います。で、自分自身の鏡ではあるけれども、個々に、一人一人という存在がいるということ、この兼ね合いというものを理解した上で、願望を実現していくのが自己実現ではなくて、自他実現ということになります。一言では難しいかもしれないんですけど、こここそ自他実現とお伝えしているところであり、ある種葛藤だったり矛盾があるんじゃないかと思うところを超えていける方法でもあります。また詳しくお話しできる時があると思います。
このあたりね、すごくいい質問なので、この方は認定講師なんかプロ研修の時にね、ぜひ質問していただけるとね、より深くお答えできたらと思います。
そうですね、実例に基づいた方がよく伝えられるかもしれませんね。
そうで
一
す
般
ね。
的に言うとちょっとこんがらがっちゃうかもしれません。
はい。
そして、次の方も認定講師さんです。ありがとうございます。ご報告ですということで、以前から売りたいと思っていた土地が希望の価格で売れました。
うん、よかっ
お
た。
めでとうございます。不動産屋さんは買った時よりも価格が下がっているからとかなり低い金額を提示しました。主人は不動産屋さんが提示した金額よりも高い金額を希望しました。でも私はそれ以上の金額で売れると思ったので、買った時の金額を希望し、シンボルイメージシートに売りたい金額、売れた時の自分や家族の感情を書き出して、木のボールを作ってインストールしました。今までは主人に怒られるかもと思って、そんなことはしたことがなかったのですが、シンボルイメージシートを家族が見えるところに貼りました。そしたらなんと2週間しないうちに開店が決まりま し
素晴らしい。おめでとうございます。やりましため
っちゃ嬉しいで
ね。使
す。
いました
そして、
ね。うん。
不動産屋さんは自分の提示した金額が低かったことに反省していると言っていました。
素晴らしいね。やっぱりこうやってね、実際やっぱりね、やっぱり願望実現シンボルイメージシートに書き込むところからね。
そうです。あと覚悟かな、覚悟、絶対にこうするんだって思う覚悟があるから、もう家族にみんなに知らしめて
ね、
宣言したわけですよね。
もう世の中の言う通り動く必要ないんですよ。私は絶対これはこう思うと思ったら、もうそれでね、決めてワークをやっていくと、そのようにね、本当現実って変わり始めますんでね、素晴らしい実例ですね。確か成果実例の方にも書いてくれてると思いますので、そちらの方で、ね、これはちょっと非常にいい例なので、またよりね、今度詳しく聞かせてもらえたらと思います。
はい、おめでとうございます。嬉しいな。そしてもう一つ質問ですということで、この間寝る前に子供とアロマメディテーションしました。自分の手のひらの香りを強く感じて、お互いに相手の香りを嗅いだ時は全く香りを感じませんでした。先生方は相手の気は分かりやすいとよくおっしゃいますが、香油を使った時、使わない時では何か違いがありますか？これはですね、親子じゃないですか。お母さんと子供さんですよね。親子っていうのはね、もうほとんど同調しているから、気の違いを感じられないことが多いかなと思います。年齢的にもね、その大きくなってもうすでに、親元を離れているっていう、お子さんではない世代の方なんかは、親子一緒にいるとですね、ほとんどそっくりだねって、こう世間から言われるように、気であるとかエネルギーっていうのも、同じようにお互い普段つながっているから、わからないということはあると思います。はい。 でも実際香りを使った時、使わない時、どちらも気の違いというのは他人の気の、違いの方が自分の気の違いよりもよくわかるというのは、一般的ではありますが、その通りだと思います。いいでしょうかね。そして次の方も報告なんですけど、すごいですね。プロ4期の方でダイエット成功しました。約10キロ。
すごいね、10キロね。
おお。そして痩せた結果、首のたるみが気になっていたのですが、シワたるみ改善を願っていたら、友人に勧められたジェルで解決しました。完璧です。
いいですね。そう、これね、私も前半年で12キロぐらい痩せた時があったんですけれどもね、
すごいですね。
本当に首のたるみで首にシワができちゃったんでね。
今まで張ってたものがこうシュワシュワっていう、
そうなんですよね。
女性だと子供が、子供出産経験した人はお腹にこうね、シワじゃないな、筋が入るとかありますけど、 そういうことです
今ジェルで解決するんですね。このジェル何を使ったか今度ぜひ教えてください。リアルフォローアップワークショップの時に教えてください。よろしくお願いします。
とうございます。10キロってすごいですよね。
すごいね。やっぱ
そ
エネ
し
ルギー
て、
活性化してくるからね、トーラスとかやってるとね。やっぱ思いがこう体に響きやすくなるっていうのは確かにありますよね。そっ
確か
か。
にそうなんですよね。ワークでももちろんなんですけど、ワークだけじゃなくて、こうやってその手法を持っている、製品を持っているお友達とか知り合いに巡り合うっていうのも一つのね、成功ですよね。なるほど。そして次もプロ4期の方なんですが、1月からビジネスのコンサルタントの方にもお世話になっていますが、1年近く海外の添乗のツアーの添乗のお仕事ですね、1年近く海外添乗に出られず、休業保証をいただいてのんびり何もする気が起きませんでした。それが昨日からなぜかやる気が出て、バーチャルツアーの企画をしようと決めましたという宣言でした。
いいですね。もうバーチャルツアーね、バーチャルワークってのはこれからすごい大事だし、実際そこに行けなくてもそこに行ったあるいはそれ以上の喜びが湧いてくるようなね、これは立派なサービスになると思いますんでね、ぜひね、やってみてください。エジプトもバーチャルツアーやりたいですね。
行きましょうか。行きましょう。
バーチャルツアー。
あれですよね、神社参拝ですらね、国内の神社参拝ですね、やっぱり年配の方も行けなくて、
そうなんですよね。
お墓参りもね、代理でお願いをするということが結構ね、需要があるらしいですよ。
やっ
そ
てい
し
きま
て
し
次
ょ
の
う。
方は、お世話になります。シンクロニシティとセレンディピティの起こるメカニズムについて教えていただけますでしょうか。
わかりました。シンクロニシティはね、一般的には偶然の一致って言われてますけれども、実は3次元のレベル、次元からすると偶然の一致にしか見えないんですが、4次元5次元の意識を使うとなると、自分の思いを発した瞬間に、それが過去だろうが未来だろうが、ちゃんと思いの波長が合うと、パーンとその現象を気づいたり出会ったりすることができるようになるんですね。ですので、シンクロニシティが起きると偶然の一致であるとどうっていうだけではなくて、本来ならばちゃんとイメージしてリクエストしてエネルギーワークで広げて、それが起きるの方がむしろ当たり前になりますので、当然の一致の現象が起きてくるっていうことになりますね。これを意図的に使っていくのが、このアウェイカーでもやっている願望実現法でもあります。これがシンクロニシティ。次にセレンディピティは、今度はシンクロニシティまではまだ意図を持ってこうしたい、ああしたいと思ってますけれども、セレンディピティになるといい意味でも自分がなくなるんですね。自他共にハッピーになるような、幸せになるような方向へと自分のマインドが上がっていくと、もうさらに幸運を呼ぶような連鎖が起きるようになってきます。よく皆さんこう言います。思ってもみなかったような素敵なことが起き始めた。これセレンディピティなんですね。で、思ってることがあちこち同時に起きたシンクロニシティ。だからシンクロニシティまでは自己実現。セレンディピティからは自他実現のマインドに切り替わった時に、その要は現象が変わってくるようになります。ぜひね、シンクロニシティ止めずにセレンディピティが連発するような、そんなマインド、イメージ、エネルギーの使い方をしてみてください。
そうですね。あと、なんかラジオの周波数のチューニングで、今はダイヤル式かどうかわかんないんですけど、そういうのだったら、こうたまたまぐるぐる回してて、このチャンネルすごくいいって思ったところに合わせたのが、もうずっと合わしっぱなしになっているっていう、もうずっとその好きな音楽を流してくれるチャンネルに合っている。で、そこに、周波数の合う人と仲良くなっているというか、一緒にね、 そういう世界観の中にいるっていうふうなふうに思っていただければいいんじゃないでしょうか。ずっとチャンネルというか周波数を合わせてみてください。あ、でもそれはね、ごめんなさい。他人に合わせるとか理想のに合わせるんじゃなくて、自分が周波数を合わせるとその周波数を発するから、他人とそれでその周波数で、何て言うのかな、共同創造、共振共鳴が起き始めるっていうことです。他人とかに合わせようとすると逆になります。そして次の方は、いつもありがとうございます。神社との付き合い方について教えてください。かつては頻繁に参拝してお祓いも受けていました。今は他力本願すぎたかと思い控えています。パワーはいただきつつ敬意を示すにはどうしたらいいでしょうか。
はい、ズバリ依存心を持たないということですね。神様にやっていただく、神社にやってもらうんではなくて、自分自身の周波数を整えて、上昇させていく、より自由にしていくことによって、共振共鳴する神社と行くと、そこにより共振共鳴増幅作用が起きるので、効果が、早く出てきやすいということですね。決して内なる自分の神を信じてもらって、決してどこそこの神様に頼るんではないというスタンスでやると、ものすごくね、神社参拝そのものがなんだかね、レクレーションと友達と会いに行くような、そんな気持ちさえなってきますので、私たちはそんな感覚でやっています。
そうですね。信心は楽という言葉がありますもんね。
神人は楽、神人和む楽しいですね。神と人で和んで楽しい、神人和楽の心境で、神社さん、神様とお付き合いされるとよろしいかなと思います。
そして次の方は、先日のウェルカム研修、ズームグループセッションの研修ですね。
これはプロ4期生で入ってきたばっかりのね、最初のウェルカム研修のことですね。
ここに参加して先生方の温かい言葉に胸がいっぱいになりながら、これから自分がどう変化していくかドキドキワクワクしています。いつかの Q&A でだるかったりやる気がない、これでいいんだろうかと思う時は、左脳を使っている時だと知り、今更ですがそうだったんだと気づきました。今はそういう時はすぐに回脳回路になるようここ、行動を心がけています。ただ心が穏やかになったり落ち着いたりはするのですが、高揚感、ワクワク感ということを感じることはまだ多くありません。日々の中で小さくても心地いい、嬉しいなどを感じるようなことをしつつワークをしていますが、それでいいでしょうか。
もうこれでいいですね。小さなワクワクを実行していくっていうことですね。いつもね、思いっきり高揚感とかワクワク、わーって言ってる人ほどアップダウンが激しかったりしますんでね。だからエネルギーっていうのは、やっぱり静かでもすごく心穏やかで落ち着いてる時ってのは、とってもいいエネルギー状態なので、その状態をできるだけ保つように、そして小さなワクワクが来たらすぐ行動してみる。ここでも直感来たら即行動なんですからね。それを繰り返しているだけで、本当の自分の、やろうと思っていることがだんだんだんだん見えてきますので、安心してください。
そうですね。自分とそのすごい高揚感っていうところの落差がなくなってくるとか、ギャップがなくなってくるっていうふうに、積み重ねが大事ですよね。そしてもう一つ質問があったのですが、これでいいと思える答えが見つかりました。答えはとってもシンプルなんですね。ありがとうございます。
そう、こ
もう
れね。
書いた時にもう
そう。
見つかるんですよね、書くと。
そう。ね、質問しようと思って、書いてる時に本当に答えて出てくるので、だから質問をしようとする行為そのものが大事なんですよね。なんか問いを発することが、実は答えに近づく一番の近道になる。だから毎月ね、こうやって Q&A っていう機会を設けることによって、とにかく自分で質問あるいは問いを探そうとする習慣づけをさせていただいているということになりますので、まあ、もう良かったですね。そう、答えご自分で気づいた、最高です。
そして次はいつもお世話になっております。お二人にお会いすると表情がいつも穏やかで温かく、私もあんな笑顔で人を癒せる人になりたいなと思っています、というプロ4期の方です。ありがたいことにこのメソッドに出会い、心が安らかな状態でいられるようになってきました。以前は目を覚ました瞬間から心配事が思い浮かんで気が重くなっていましたが、今目覚めた時真っ白で何もない状態で、心も体もとても軽いです。
うわ、いいね。完全に回の回路がね、できた証拠ですね。
嬉し
そう、
いです
不安じゃなくてね、そう、この感覚はもう定着してますね。
真っ白でってすごいですよ。そして質問なんですが、こんなに良くなってこれからもっと変われると希望しかないはずなのに、心のどこかに何か怖いような幸せを拒否するような感じがあります。どうしてでしょうか。どんなワークをすればいいでしょうか。ご指導お願いします。
これはね、いわゆる潜在意識の中にやっぱりそんなうまくいくわけないよとかね、あるいは潜在意識の中にある自分の声じゃなくて隣の誰かのつぶやきとかね、でそういったものが残ってるから本当は幸せになれないんだって思ってる、そういうプログラムがやっぱりあるんですね。だからもうこれは迷わずに浄化消化ですね。で、分析しなくていいですよ。ブレーキだブロックだとやるとキリがないので、そのモヤモヤした感覚、漠然とした不安、そのエネルギーそのものをギュッと取り出して、そして浄化消化、感謝、そして解放ですね。これを続けるだけでだんだんだんだんクリアになっていきます。
でもすごいですよね。こうやって自分が不安になっていることを客観視できているっていう状態がね。そして何とかしようということを思いつく時点でもうかなりね、自由になってきている、とらわれなくなってきているんではないかと思います。変化って怖いですもんね、誰でもね。
そうですね。
こういう生き物ですね、人って。はい、そして、いつもお世話になっております。日頃の変化のご報告です。日頃なんとなくモヤモヤ感があり、1月から、スタンダードコースを受講し始めました。初めのうちはよくわからない内容もありましたが、とにかくその気になってやってみようという思いでワークを続けてきました。そうしたらいろいろ心配だったことが解決したり、さほど気にならなくなりました。現状の状況に関わらず、こんなに穏やかな気持ちでいられるって、こんなことってできるんだなぁと感謝の思いです。これからプロコースを学んでいくのが楽しみです。どうぞよろしくお願いします、という、プロ4期になられた方ですね。
なるほどね。もう本当にその気になってやってみようって、その気になったらもう気が変わるんですよね。気ってエネルギーであり周波数なので、それを自分で変えることがこんなに実は簡単にできるということですね。これがね、ちゃんと身についてきたということの証明になりますんで、ぜひね、その感覚を持ってね、いよいよプロコース4期生ね、これからね、徐々に本格的に始まっていきますけどもね、楽しみにアウェイクしていきましょうね。
この理由がね、分かってくると思います。どうして気にならなくなってきたんだろうとか。結局はゴールを見ているから、ゴールと関係のないものは気にならなくなる、視野に入らなくなってきているとか、自分がそこにエネルギーをかける必要があるかないかっていうのが、もう無意識下の状態でね、習慣になっているということだと思います。
じゃあパート1はここまでで、またね、パート2以降に続きます。
はい。